Use a radio star, FM Hukone 78.2.
時刻はお昼1時30分となりました。4月22日火曜日、彦根城世界遺産ラジオが始まりました。この番組の進行は滋賀大学3回生原浩太と
杉原正樹
でお送りしていきます。4月の第4週の放送はアルプラザ彦根コージータウンよりお送りします。この番組は関西産業株式会社、彦根急走株式会社の提供でお送りします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。僕がね、先月ちょっとお休みいただいてしまったんで、この場所初めてなんですけど、
はい、先月もまだね、桜が咲いてない頃だったんですけど、
ですよね、3月の、
はい、でここからの眺めが素晴らしいなという話をしておりまして、はい、彦根城何回も登っておいでになりますよね、ま
あ、何回から、はい
ね、じゃあここから見える彦根城の建物、
はい、
どれぐらい知ってますか？
そうですね、はい、彦根城の天守閣というかが、
天守閣とは言わないんですね。
あ、そうなんですか、
はい、
天守ですか？守
というのが今の
正式の呼び名なんです、
はいはい、天守と言いますね、はい、ま
あ、天守と、はい、あと矢倉というか天秤矢倉、はい、
天秤矢倉よく出てきましたね。
何回か話、はい、名前が出てきてるので、
はい、あれが天秤矢倉ですね、はい、両方がね、天秤のように、はい、金星が取れて左右対称にできている、はい、いるということなんですけど、実はその上に乗っている矢倉の屋根の方向がね、
はい、ちょっと違う
っていうということですね。
話
でね、
はい、
前回はですね、天守の向かって天守の右側に石垣が見えますでしょう。
ちょっと僕がね、はい、ちょっと
見えるんですね、
はい、
でそこはなんていうか場所だったのかっていうね、
はい、
うん、
石垣
の上にはなんていう建物が建っていましたかみたいな話もしていて、
はい、
月見台っていうんですけど、
あー、名前、はい、
はい、で月見の月はお月さんですね、ムーンを見るための月見、
はいはい、
台ではなくって、
ではなくって、
、はい、お殿様がね、はい、江戸から帰ってこられる時に、
はい、
こうお月になるのを見る、
はい、
着っていう発着の着っていう字を書いて、はい、月見台という建物が、はい、あったところですね、
はい、
で、まあ、今天秤櫓というところの話、櫓、
はい、
が見えてるっていうことなんですが、
はい、
この天秤櫓も彦根城の建物としては非常に面白い建物なんですね、
はい、
特に石垣、前回の放送の時に、はい、石垣が左右で違うよっていう、
はい、そんな話を
してましたね、
はい、
でそれはね、積んだ時期が違うんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、
作った時期が違うけど、うん、形がなんか大体一緒だから天秤みたいな、
うん、で、まあ、石垣のね、補修が1回行われてるんで、嘉永七殿だったかな、
はい、
で、向かって天秤櫓に向かって右側は築城寺の積み方、
はい、
で、左側は嘉永七殿だからもう幕末ですね、
はい、
に積んだ積み方だから、積み方が違うから、はい、見てみると非常に面白いですね、
だいぶ離れてるんですね、はい、作られた、まあ、
少しずつ、お城って修理しながら、
はい、
ね、250年間あるわけですけども、
そうですね、はい、
きっとその石垣を積み替えるっていうことだから、大きな、ね、仕事っていうのか改修だったんだろうというふうには思います。
はい、
さて天秤櫓に橋がかかってます。
はい、
はい、天秤櫓に向かうと、後ろ側になるんかな、大きな広場みたいなところあるでしょう、はい、
天守の下のあそこ、うん、
天秤櫓に行く
とき、ね、お茶屋さんがあるところ、
そうそう、はい、そう、売店があるところね、はい、 ね、広場があるでしょ、
はい、
あそこは何という場所でしょうか。
あー、なんだったかな、なんか聞いた覚えはある気がするんですけどちょっと覚えてないですね。
ね、金の丸というふうに呼びますね、
はい、
ここからも天秤櫓の左側に、こんもりと見えていて、で石垣がこうスーッと見えるんですね。
そうですね、なんか建物が横に並んでるものではない、
ね、うん、うん、ね、もっと右、
もっと右ですか、
向かって左側なんですけど、
はい、
こんもりとした森があって、はい、で石垣がその下にスーッと見えるんですね。
そうなんですね。
でそこ金の丸っていうんですけど、はい、すごい、特徴的な場所で、はい、その石垣がね特徴があるんですよ、
はい、
ちょっと難しい質問かもしれませんが、
はい、
どんな特徴でしょうか。
どんな特徴
はい、
それでももうすでにお話しいただいたもんですかね。
多分今日初めてなんだろうかな。
そうか、はい、どんなだろう、
うん、
あれですか、なんか積み方がなんか普通じゃないとかそういう感じですか。
普通じゃないんですね。
あ、そうなんですか、
はい、
普通じゃない、
はい、
なんだろう、
多分横においでになる小畑代表だったら知ってるかもしれませんね。
あ、そう、
ちょっと聞いてみてください。
ちょっと
知ってますか。
残念
残念でした。実は、お城って方形じゃないですか。直角に大体石垣ってこう、
あ、確かに
組まれてるでしょ。
そうですね、はい、
ところが金の丸は丸いんです。
丸、
こう円形に組まれてる
んです。あ、そうなんですか。やっぱり石垣ってなんか尖ってる角がある印象ですけど、丸いんですか。
あそこはね丸いんです。
へ
ー、こうボーンと丸く出ているですね。それがすごい特徴的で、
あまり見ないですね、
うん、でぜひ彦根城に行ったら、あ、丸い丸いって確認してください。
わかりました、ね、金の丸、
うん、それはとっても石垣としては特徴、まあ、いっぱい特徴はあるんですけども、
はい、
目立ったというか僕は好きですね、こう丸くなっているのが、うん、後でねゆっくり音楽の時とか、
はい、
見てみるといいと思いますが。
わかりました。
月見櫓は、
はい、
ちゃんとこうカクカクっとしてるんですよ。
あ、そうなんですか。そっちは尖ってるのに、
そうそう、の石垣はカクカクっとしてるんですね。ところが、金の丸の石垣はこう丸い
丸い、
うん、大体120度から130度でこう丸く積み上げているということなんですね。でね、これはね実は築城時にその設計した人も分かっているんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、早川八十左衛門っていう人が
早川八十左衛門っていう人が、
はい、設計した、
はい、
ですけど、
はい、
覚えておくといつかきっと役に立つ日も来るかもしれない
来るかもしれない、
はい、で八十左衛門さんは、
はい、
いい直政さんって武田の軍団をこう引き継いだでしょ。
そうですね、
でそれと同じように八十左衛門さんも元武田の人なんですよ。あ、そうですね、はい、で武田流のなんていうんですか、軍学っていうのかな、軍学、軍の学ですね、はい、を学んだ人で、そのだから武田流の、はい、石垣。
あ、そうなんですね、うん、
簡単に言えば、
あ、なるほど、
うん、だから、彦根藩いい系って言うけれども、かなり武田の、ね、最強の軍団の
色を濃く継いでるというか、うんう
ん、いろんなことで、得をしてるっていうのかな、どんどん強くなっていったっていう感じがしますね、
は
い、
あ、なるほど、うん、
だからこう彦根城を見るときも、まあ、今彦根城世界遺産登録っていうことでこのラジオもセカラジっていう名前になってますが、
はい、
入ってくるだけの情報ではなくて、
はい、
やっぱり自分で興味を持って、
はい、
いろんなこと、あ、これはどうかな、これはどうかなとかで、
はい、
世界遺産登録するぞっていうのをきっかけに、まあお城のこともそうですし彦根の歴史のこともそうですし、はい、なんか学んでというか自分でこういろんなことを追求していけば面白さも違ってくるし、はい、見ている景色も うん、多分違ってくるかな。
そうですね、間違いなく変わりますね、ここから見る景色もね、はい、
であと一つ驚いたのは、先ほどここからトイレに行ったんですけど、はい、階段を上がってきたんですよ、
はい、
そしたらここの高さが23メートルって書いてあった階段が ね、
そ,
でね、
はい、
でその23メートルは彦根城の天守閣の高さと同じって。
あ、そうなんですか。
階段のところにアルプラザの階段のところに
あの書いてあるんですね。
そう、あの高さがこう書いてあって、ラインが引いてあって、で、天守のね、ところにこう線が引いてあって23メートルって書いてあって、
あ、そうなんですね。
おお、そうかと思ってね、やっぱりこうちょっとみんな少しずつ気にすると、
はい、
今まで通り過ぎていたものをあの
分かる、
そうそう、分かるというか発見することもできたりするんじゃないかなっていうふうに思います。
はい、
はい、
というわけで、まあ、あの曲の方に参りたいかなというふうに思います。1曲目は森高千里でララサンシャインです。どうぞ。今聞いていただいたのは森高千里でララサンシャインでした。というわけで、先ほどまで彦根城の構造、はい、ここからちょっと音楽中にちょっと、はい、僕話してる途中は背中側にあって見えないので、
はい、
見たんですけど、まあ、やっぱり、何気ない景色がに名前がつきますね。
そうですよね。なんかこう新しい知識が入ると、見えてる景色が少しずつ違ってきたりしますよね。そうですね、
ちょっとだけ印象が変わるというか、
原さんは今日のラジオのために何か調べてきたんですよね。は
い、そうですね、はい、先週ちょっと名を継ぐ名を高についてみたいな話をするみたいなのに、はいはい、あったので、うん、ちょっとだけ、まあ、ネットでですけど、うん、調べてみたんですね、うんうん、
やっぱり調べることって大事で、はい、新しい知識が入ってくるんですよね。
そうですね、やっぱ自分で調べると、うん、能動的というか、うん、な分、うん、疑問になりやすいというか、うん、不思議な点が出てきやすいなって、
うん、面白いよね。だから今度もう一度このラジオ終わって彦根城に行った時に、
はい、
あ、これうまあ、これも本当に丸いやとか、ね、
あ、そうですね、はい、
思ったりできるので、
はい、
うん、で 誰かと行った時に、実はこうなんだよとか、
ここ丸いんだぜ、こっち尖ってるんだぜ、
そうそうそう、石垣の積み方違うやろうとかねこう天秤というけどこの屋根の方向が違うよとかね、なんかこうね、いいじゃないですかでね、名を継ぐと名を高ってね、
はい、
いるんですけれども、
はい、
まあ、直政、井伊直政公ですね、
はい、
彦根藩初代 の,
初代
の、でその後継ぎとして、
はい、
まず直継さんっていう人が、
そうですね、
うん、になるんですけど、
はい、
でどうでした、この直高直継を調べて何か分かったことっていうのは。
そうですね、うん、まあ、直継の方が正室、うん、直政公の正室の子で、
は
い、
うん、
直高ってっていうのがその側室というかの子だということで、
うん、
まあ、当初というか、まあ、普通の流れって言ったらいいのかなって言ったら、まあ、直継が
後
継ぎというか第2代藩主になるところが、まあ、直高になったっていう。
そうですよね、はい、でなんと、
はい、
2人はね同い年なんですよ。
そうですね、同い年で同じ月に生まれたっていう風にそうそう、
なんかすごいなっていう。
そうですね、なんか双子みたいな、
うん、ドラマだねっていう感じですよね。
はい、
で、まあ、直継さんが継いで、
はい、
で築城が始まるんです、彦根城の築城が始まるんですけど、
はい、
今話に出た金の丸っていうのは直継さんの時代にできているんですね。
あ、そうなんですね、先にできたと、
はい、うん、で直継さんはそこに住んでいたりするんですけれども、
はい、
でその後、大阪の陣というのが
あります。
あります、
はい、豊臣、徳川が豊臣をね、
う
ん
う
ん、
そうですね、関ヶ原の戦いっていうのは西軍東軍と分かれてますけれども、
はい、
どっちかというと、豊臣家の内紛を整理するっていうか、
はい、
派閥があって、
あ、そうですね、
派閥の戦いみたいなも 思うんだけど、はい、今度は本当に徳川対、豊臣という戦いが大阪の陣ですよね、はい、でその時に、まあ、いろんなところでは直継さんは体が弱かったから、
そうですね、うん、病弱がちだったっていうこともあって、
で、直隆さんに、はい、出陣するようにという命が下って、はい、直隆さんが大阪の陣で大活躍をしたと
らしいですね、はい、
という話になっているんですけれども、
はい、
実はそこにはいろいろなことがありまして、
はい、
やっぱりね、彦根藩の中にも、
はい、
揉め事が
揉め事です
か、内紛があるんですよ、だから家臣団の間で、
はい、方向性の違いというかそんな感じですかね、
うん、でもう一つ、まあ、方向性もあるけれども、もう一つは、井伊直政って、浜松の飯野屋の出身だったでしょ、はい、で飯野屋の時代に、徳川家康さんに見出されて、はい、徳川筆頭の武将にまで上り詰めていくんですけど、そうです
ね、はい、
その時の直政さんの家臣っていうのは飯野屋から連れてきた家臣、
はい、
でしょ、
そうです ね、
ね、 ね、その途中で、徳川家康が、
はい、
武田の赤備え家臣団とかを、
あ、
武田の軍勢をこう入れるわけ、ね、はい、でくるわけでしょ、そうすると、はい、まあ、そこで当然派閥が2つで、それできるなみたいな感じが分かって、はい、なおかつ、家康は自分の徳川家の家臣を、いいやつをね、才能のあるやつをちゃんとこう、はい、直政につけていくんですよ、
それは信用の証というかですか、
うん、もうあるし、やっぱり自分の 最強って筆頭の軍勢、はい、軍勢って筆頭の家臣 仕上げていきたいみたいな、育てていきたいという野望もあったんだと思いますけれども、で、だからこう派閥があるんですよね、
あ、3つ派閥があるんですね、
う
ん、
でその、うん、どっちかというとこの2つの派閥を調整する役みたいな、
はい、
が木俣さんというんですけれども、
木俣さん、
はい、がちゃんといた、だから木俣さんがいた時代には、はい、その2つの派閥の揉め事とかもうまく調整をしていたんだ、
取り持ってくれてたんですね、
だけど、なくなっちゃうんですよね、
まあそうですよね、
でまた今の日本の政治もそうですけれども、裏金問題とか、わからないようにお金をこう、ん、
賄賂というか、
こう年貢米をなんとかこうしたり、
はい、
とかっていうのがやっぱりね、飯野屋時代、まあ、バレるんですよ、
バレる、
バレたことがあったり、なんかこう、はい、いろんなことがあるんですよね、
あ、なるほど、
でそれでそういうごたごたを直継さんではちょっと抑えられな
かった、あ、そうなんですね、
時代が、あ、事情とかね、
あ、
まあ、いろんな家康さんの徳川家の事情もあったりして、
はい、
で直隆さんが、直継さんの後を
継いだと、
継いでいくわけですね、
あ、
で、まあ、家督を継いだという意味では、
はい、
直継がこう、まあ、確かにいましたけれども、
はい、
直継がまた自分たちの家臣、直継さんはね、自分の家臣を、はい、引き連れて、
はい、
また一家を建てるんですよね、
新しく、
うん、はい、でだから家督は継いでないと、彦根藩のね、
あ、そうですね、はい、彦根藩の家督は継がずに、まあ、
新しい藩主になったということで、はい、彦根では直隆さんを第2代というふうに、はい、数えますよっていうことなんですね、はい、だから、ね、彦根城、まあ、ここまではないかもしれませんけれども、彦根城見てね、この辺りまでは直継さんで、ね、直隆の代になって城下町 の整備がずっと始まっていくんですね、
はい
はい、うん、だからちょっとこの直政さん、直継さん、直政さん、直継さん、直隆さん、
はい、
覚えておくと
そうですね、
いいかもしれませんね。ちょっとこう、はい、天守までの道のりを、
あ、歩く
友達と行った時に実はなみたいな話がね
作った人違うんだよみたいな、
できたりするかもしれませんね。
はい、うん、そうですね、はい、なんか直継直孝かのその2人、うん、直孝が作った部分っていうのはどこなんでしょう。
まあ、城下町、
城下町が基本ですね、
ずっと作っていったんですね、はい、
彦根城の構造にはあんまり残ってない感じですか、
うん、そうですね、まあ、天下不信で、はい、天下不信というかこう大阪の陣を目指して、大阪城包囲網というのが作られていくんですね、はい、もう長浜城もそうですし姫路城もそうですし、はい、大阪城をこう包囲するように各街道を押さえていくんですね、はい、山陽道も押さえるし伊勢街道も押さえるし北国街道も押さえるし中山道も押さえていく。そこに、順々に城を作っていくんですよ、
はい、
で大津にも、大津城というのがありましたけれども、はい、その城を改修しようとしたんだけどちょっと難しいなっていうことでゼゼ城っていうのができるんです、
はい、
でその大津城の天守のがここ彦根城の天守になるということですね。
なるほど、はい、というわけで、まあ、そろそろ時間ですのでね、2曲目の方に参りたいなというふうに思います。2曲目は今井美樹のプライドです。どうぞ。今聴いていただいた曲は今井美樹のプライドでした、この番組は関西産業株式会社彦根急走株式会社の提供でお送りしています。というわけで、先ほどまでね、彦根城の成立というか、複数人関わってて直継直孝の名前が出たところなんですけれども、
うん、でまあ、直孝さんに、
はい、
まあ、第2代直孝さんっていうふうになるんですけれども、今彦根城の世界遺産登録について喋っているラジオで、
はい、
短縮するとセカラジ、
はい、セカラジ、
ね、なんかセカラジってまあいいかなとまあ思いますけどまあ何でも短縮してしまう時代ですよね。
そうですね、まあ世界遺産ラジオ、まあ分かりやすいですけどね、ただこう毎回言う側からするとセカラジの方が楽で助かる。
いやでもお友達とかにね、
はい、
いやセカラジの担当してるんだって言って、
はい、
分かります。
どうでしょう、僕がその世界遺産ラジオをやってるって知ってる側は多分すぐに分かると思います、
うん、
ただ知らないと、うん、セカラジってなんやねんとはなるかなっていうふうに思います ね、
そうですね、
はい、
一つ言えるのは、
はい、
ここアルプラザ彦根じゃないですか、正式名称、
はい、
ね、
そうですね、
でみんなアルプラで短縮して、
ね、アルプラが多いですね、
言ってるでしょ、
はい、
で本当はじゃあアルプラザ彦根行こうよとか、
はい、
待ち合わせアルプラザ彦根の6階でねとか、
はい、
言わなきゃ普通は言うじゃないですか。でもで、ね、アルプラでみんな通る、
通りますね、
でしょ、
はい、
でそれを考えると世界遺産ラジオも、
はい、
万人にセカラジで通る時代を、
はい、
原さんは作らなきゃいけない、
作らなきゃいけないからいや
ですよ、
そうですかね、
はい、だからそうなればいい世界遺産登録盛り上がってるなっていう感じが伝わるんじゃないかなという気がしますね。
そうですかね、ちょっと、
うん、
アルプラ並みの知名度になるってものすごく難易度が高いような、
いや大丈夫です、
気がしますけど、
いやだからやっぱりそれは古い人間なのであれですが、やっぱりそれは思い続け、やり続け、言い続け、
やるしかないですね、で
内容をブラッシュアップして、お届けする以外ない
そうです、ね、
ような気がします。
それはそうです、
はい、あとはやっぱり今は、ネットの時代ですので、
はい、
いろんなところでその SNS の書き込みとか、
あ、そうです ね、
なんかそういう 小さなみんなができる日常の努力を、
そうですね、
うん、すれば夢ではないかなというふうに、
そうですね、なんか感想とハッシュタグセカラジかなんかで、
そうですね、セカラハッシュタグセカラジは必要かもしれませんね。
必要かもしれないですね、
はい、でそれで、やっぱりなんていうんですか、僕らは今アウトプットばっかりしてるじゃないですか。
あ、そうです ね、 確かにね、
だからアウトプットしてるんだけど、それに関してなんかこうリターンっていうかね、
あ、
なんかこう
レスポンスですからね。
例えばこうアメリカからこんなお問い合わせが来ましたとかいやだって あれでしょ、ウェブページでアーカイブを聞くことができるわけじゃないですか、
は
い、
そうですね、聞けます ね、
で、ウェブのっていうのは彦根だけではなくて地球上、
まあ、
どこからでもアクセスできるわけでしょ。
そうですね、まあ、理論上は可能というか
ですよ ね、 で今翻訳ソフトも進化してますので、
そうですね、この話してる声をリアルタイムで翻訳はちょっと難しい。
だからこそアーカイブがあると。そうですね、いうことですよね。
アーカイブを、まあ、機械翻訳なんか通していただいて、
そうですね、文字起こしもしてくれるわけ
です
からね。なんかこう楽しいことを、
はい、
世界遺産登録を機にいっぱい考えて、ね、やりたいなっていう感じはしますね、
はい
はい、うん、でこの世界遺産登録ですけれども、
はい、
江戸時代の250年間の平和な時代を築いた、
そうですね、は
い、政治機構っていうのか、
はい、
がよく残っている
そうでした、はい、
場所ということで世界遺産登録をされようとしているわけです、はい、で今まで直孝さんの時代まで、
はい、
戦いの歴史だったわけですよ。
そうですね、うん、それこそ大阪の陣もが、まあ、一番最後って言っていいんですかね。
そうです。で戦国時代から関ヶ原あって大阪城を包囲するぞ、彦根城もその中の一つとして城築城しろということで家康さんとかがね、
はい、
いうか彦根城自体はすごい戦いの城なんですよ。
そうでした、はい、
うん、でもっと戦いのための最強の城を作るためにいろんな、構造が彦根城にはあります、
はいはい、
でも江戸時代の平和の象徴の城として、はい、城として、というかそのなんていうか統治機構がよくわかる、
そうですね、はい、
平和な時代を築いた統治機構がよくわかる城として世界遺産登録されようとしているわけです、
はい、
それは物としてですね、
はい、そうですね。
でも平和っていうのはその物があるだけではダメで、やっぱりそこにソフトっていうのが人間の考え方とか、
そうですね、
なければその平和な戦いのない時代を続くための仕組みとかが必要になってくる、
はい、
わけですね。
そうですね、はい、
でそういう意味で直孝さんという人はすごい人なんですよ。
ほう。
だから井伊家の赤備えを担って先方をガーッと突き走って大阪の陣で、功績を残していくわけですよね、
はい、そうですね、
で、はい、そういう藩主なのに戦いだけが優れていたのかなと。
そういうわけではない。
そういうわけではないんです。で、直孝さんはね死ぬ時にね、はい、まあ、はい、まあ、遺言みたいなのを残すわけですね、
はい、
うん、で残して、まあ、死んでいくわけなんですけども、
はい、
まあ、当主としての心得をねちゃんと示して。
あ、そうなんですね、
うん、で直澄っていう人が次の当主になるんですけれども。
直澄ですか、うん、
でその次の当主には、
はい、
直沖っていう人を指名してから亡くなるんですよ。
あ、そうなんですか。もう下の下まで考えてたってことですか。
はい、そうなんです。亡くなるんですね、
はい、
で、その直澄、次の後を継ぐ直澄さんには性質をめとることを禁じた。
禁じた。
そう。実子が生まれても家臣とするように言い残してるんですね。
あ、それはやっぱりあれですかね、自身の経験というかに基づいたんですかね、
うんうん、で、なんていうんですか、井伊家一族とし してのね、なんていうのかな、お家騒動の要因となりかねないものを排除していく、
はい、あーなるほど、
つまり内紛、家の中で内紛が起こらないように、
はいはい、
ちゃんと次の藩主まで指名して、亡くなっていく、
あーなるほど、
わけですね。
で、賢い方ですね、う
ん、で実際にその次の話の直澄さんはその遺言っていうのか、
はい、
言われたことをちゃんと
守ったんですね、
ているということですね。で、なんていうんですか、直高の時代になって、
はい、
ようやく平和な江戸時代が訪れるっていうのか、
はい、
ここから彦根浜っていうのが江戸時代が平和な時代へと進んでいくというわけですね、はい、で直高さんは彦根の平和を、いいけど中に内紛が起こらないようにちゃんと、はい、指示をして、
あ、はい、
から亡くなっていくという、
ね、そうなんですね、
はい、いう人ですね。だからこう直高っていう人は忘れられがち、あまりこう彦根城っていうと直政さんずっと飛んで飛んでしまって、直輔さんという感じになるけれども、
そうですね、有名なのはその2人ですね。
でもその直高さんという人には、
はい、
やっぱりちょっと注目したいですね。太平の安定的な太平の世の中を築こうとした、一人であったという、
はあ、なるほど、
ことですね。それをやっぱり、はい、知っておきたいなという気はします。で、はあ、当時戦国時代から藩主が亡くなると、
はい、
殉死って言って相次いでみんな死んでいくじゃないですか。
そうですね、はい、
ね、でそういう古い掟っていうのかもう禁止した人なんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、だから殉死はしちゃいかんっていう、
後を追ってくるなと。
そうそう、でそれはやっぱりこう戦国時代と江戸時代の平和な時代をけじめをつけたかったから、
なるほど、
古い習慣をここで俺の時に立ってやるぜみたいな気持ちはあったんじゃないかなっていうふうに想像しますね。だから井伊直孝っていう人は彦根にとって、まあ、世界遺産を語る上で、
はい、
うん、忘れてはいけない一人の人物ではないかなっていうふうに考えますね。
そうですね、うん、まあ、今までの風習というかその習わしを変えるってやっぱり大変なことですよね、
うん、そうですね。でこの殉死する、直孝が殉死を禁止したあと4年後に、
はい、
武家諸法度という武家の全国、
はい、
知ってるでしょ名前、
はい、知ってます、
ね、それに登録っていうのが取り入れられるんですよ。
あ、なるほど、
だから全国のルール、
はいはい、
になって浸透していくということですね。だから直孝さんってやっぱり偉大な方ですね、先見
の明があるというか、はい、
でまあ、ちょうど清じゃない明がね、中国では明が敗れて、
はい、
清になるときに明からこう援助をしてくれみたいな話も来るんですよ、
は
い、
あ、そうなんですね。
でその時に徳川筆頭ですから、
はい、
いろいろ相談するんですね。
あ、そう、
はあ、うん、援助出そうか出さないかとか、
ね、あ、なるほど、
相談するんだけど、
はい、
まあ、みんな出してもいいんじゃねみたいな感じだったところが、
はい、
直孝さんはいやこれは出しちゃいかんだろうと判断するんです。
へー、
でこれからも同じようなことが起こるだろうから、
はい、
その時に毎回前例を踏んで出していたら、
はい、
身が持たないぞっていう。
あ、なるほど、
だから、先のことがちゃんと見えている人、
あ、 なるほど、
なような気がしますね。
あ、
してます、実はです。
へ、
だから直孝って結構かっこいいんじゃ、かっこいいなっていうふうに思ってるんですね。大河ドラマにもなってもいいかなと。
そうですね、なんか大河ドラマで取り上げられたりしたら一躍 ね、
なかなかね、でもね、直孝さんってみんな注目しないので、
はい、
まあ、僕が注目しているのは直政さん、直孝さん、
はい、
直明さん、
直明さん、はい、
ですね、でそれと直輔さん、
直輔、
まあ、直中さんっていう直輔さんのお父さんも結構いいんですけど、
直中さん、
うん、だからこう5人ぐらい、まあ、池14代って言いますけど、
はい、
うん、5人ぐらいは ね、
知っておきたい、
知っておきたいなという、まあ、ベスト5ですね。だから自分のベスト5を持とうという感じです、ね、
あ、なるほど、はい、うん、ちょっとね、あの僕は今のところそもそもいい家で知ってる方がね、
はい、
その直すぐ直ったかに加えて、まあ、さっきの直政、うん、直介しか知らないので、
う
ん、
で、まあ、浜松のね飯の屋というところから、
はい、
お出になったって出自はそこにあるということですね、
はいはい、ちょっとねまだベスト5決めれないんですけど、うん、4人しか知らない
ので、だから外国の人が来たりして、
はい、
まあ、説明することがあったときに、はい、うわ、あれが天使です、天秤屋ぐらいです、ここがお浜御殿ですとか、じゃあお浜御殿じゃない、元宮園ですとか、
ああ、
でそれだけじゃやっぱりダメですよね。
まあ、そうです
ね、世界遺産 の構成資産として登録されているのは埋もれ木の山もそうだけど、は
い、
それだけではダメで、
やっぱり背景、
そう、ハードとソフトみたいな関係で、
はい、
うん、だから世界遺産登録ハラアプリケーションみたいな
ちょっと自分なりにね、うん、組み立てて、
うん、そうですね、自分なりのストーリーをね持ってるといいですね、
は
い、
そうですね、はい、なんか説明できたらかっこいいですよね多分
うんですね、はい、またそれがおもてなしにもつながりますしね、
あ、はい、はい、そうですね、というわけでまだまだ続くんですけれども、ここで曲参りたいかなというふうに思います。3曲目になります。3曲目はドリームカムトゥルーで決戦は金曜日です。どうぞ。今聴いていただいたのはドリームカムトゥルーで決戦は金曜日でした。この番組は、この放送はアルプラザ6階の、アルプラザ彦根6階の、コージータウンよりお送りしています。
はい、
というわけで、まあ、ここのコーナーがね、この放送最後になるんですけれども、
はい、う
ん、
今ちょっとここからの眺望というのか風景を見てたんですけど、
はい、
彦根城の左側の方に白い建物があって、はい、多分彦根東高校、
はい、あ、そうなんですね、
多分というか彦根東高校なんですけれども、はい、でその屋上にこうポコッとこうドームみたいな建物があるんですけど、
はい、
何か知ってますか？
僕の高校にあったものなんですけど、
うん、
ドーム僕の高校にもあって、
だからそこがパカッと開いてそこが大砲が出てきて彦根城を守るとか
いや、なわけないと思いたいですけど、はい、あれですかね、なんか天文台というか、
そうです、
あ、そうなんですね、
もう正解ですね。
あ、で、
はい、あれはあの中に11センチの屈折望遠鏡が入ってまして、実は天体観測所は、
はい、
彦根の地方気象台のものだったんですよ、あの天文台は。
なるほど、
はい、でそれが彦根東高校に寄贈されたっていう経緯がありますね。
あ、じゃあ、 あれなんかな、僕の高校にもあったんですよ、
うん、
天文台というか望遠鏡が、
うんうんうん、
それもその市のものだったのかな、ちょっとあんまりその辺知らないんですけど、うん、
当時としてはやっぱり結構いい、めちゃくちゃいい天文台、
そうですね、珍しいというか
ですね、
ちょっと僕の高校以外にあるとこ初めて知りました、
うん、この辺りでは米原高校には30センチの反射望遠鏡と15センチの屈折望遠鏡
あるんですか、
がありますね、
へ、
結構な、はい、ハイスペック、
あ、そうですよね、
ですね、でやっぱり、ね、星も綺麗に見えるし、で僕はあそこ の11センチそこの屋上で、
はい、
太陽の黒点観測とかさせてもらったことあるんですよ、
はい、
望遠鏡で映して、
はい、
黒点がこう映ってい
くの
がプロッとしていくだけですけど、はい、結構いいですよっていう、なんかこう見えてる中 で観測所が測候所にあったっていうことですが、はいはい、まあ、彦根の、気象観測所、
はい、
あれは明治 の頃にできるんですけれども、
そうなんですか、
いまだに、天気予報で彦根っていうでしょ、
あ、
出てくるのが
確かに
普通、そうですね、気象台とかっていうのは県庁所在地にあるんですけど、
そうですね、確かに、
うん、で彦根に地方気象台があるから天気予報では 彦根って出てくるんですよ。
なるほど、
はい、だから誇らしいですね。
なんか、まあ、僕普段テレビ家にないのであれなんですけど、うんうん、たまに見るとあ彦根って出てくるラッキーとか思ってたんですけど、
そう
そんな理由だったんですね、
はい、だから大津にあれば大津しか出てこないんだけどね。
あ、なるほど、
だから彦根地方気象台があるから彦根って出てきて気温はとか最高気温はとかなんとかはとかっていう風に出てくるって、ね、
分かりやすくて助かるぜとか思ったら、はいはい、
そこにある天文台が今見えあった天文台が今ここにから見えているドームなんですね。
あ、そうなんですね、はい、
だからあの、なんかね知ってるとちょっと自分だけ嬉しいみたいな、ことはありますね。
ああ、なるほど。
そんなこんなでこうずっと生きてきたので世の中のに役に立つことは知らないんですけど、
そんなの
あまり役に立たないことだけどなんかしょうもないことだけはたくさん知ってるという。
いやでも逆に考えたら世の中に必要なことって絶対誰かしら知ってるじゃないですか。
あ、はい、そうですね。
でも、ニッチなとこは、うん、やっぱり知ってる人少なかったらやっぱりちゃんとね知っておくべきなんじゃないかなとかなんとなく思いますけど。
でもねそれをねアウトプットするところがないんですよ、知ってるだけ でだからこのラジオセカラジ、
はい、
セカラジに、お招きいただいて、
はい、
まあ、彦根城のことだけじゃなくてちょっとこんなことある、 あるよとかね、こんなんどうとかね、
ちょっと僕が2代目に
時々、行ってみて全知識をお譲り受け継いでいただけたらなというふうに、
ね、ちょっと頑張ります、
はい、
いろいろ吸収できたなって、はい、思いますけど、はい、来週じゃねえ、この番組がですね、
はい、
来週の29日はちょっと第5週になるのでお休み、はい、で5月の第1週が6日かなだったかな、はい、が休日ということで、
はい、
会場の市役所がお休み、
うん、
空いてないのかな、はい、ということで、次の放送が5月の第2週の13日。
結構嬉しかったりしますね。毎週火曜日っていうと結構なプレッシャーで
2週間で、
はい、だから5月5日の子供の日はだから休めるっていうことです ね。
そうですね。
だからゴールデンウィークの真っ只中最後休めるぞということで、
ゴールデンウィークお休みです、
はいはい、よかった。なんか予定とかあるんですか？
いや、ないですね。バイトだと思います。
バイト、
はい、
何のバイトされてるんですか？
なんで雑貨店というかで働いチェーン雑貨店で働いてますね。
ん？この辺のチェーン雑貨店が、あ、そうですか。5日じゃなかったっけ？
あ、失礼いたしました。6日休日ではなかったんですけど、あ、でもな、振り替え休日かな、日曜日に祝日使うってる、それかな、それでもないのかな、
ごめんなさい、僕が間違えました。
まあ、どちらにせよ、はい、でもどちらにせよ、まあ、次回放送は第2週の13日ですね。
すいません、ごめんなさい。
僕も、はい。というわけで、まあ、しばらく間が空くんですけれど、
はい、
まあ、ちょっと、そこを。
勉強しましょう。
はい、ちょっと時間空くのでね、はい、ちょっと何か予習というか、その引っかかりになるようなことってありますか？勉強のなんか課題というか。
そうですね、
なんかありますか？
石垣について。じゃあ
石垣についてですか、
はい、
じゃあそうですね、まあ、ゴールデンウィーク
石垣か、
はい、
5点、はい、
どちらか、
はい、例えば表御殿、欅御殿、お浜御殿、3つの彦根の中に御殿があるので、
はい、
5点、
はい、じゃあ石垣と御殿、ちょっとね、まあ、ゴールデンウィーク毎日バイトがあるわけではない、もちろんないので、はい、まあ、ちょっと1回行ってみようかな、久しぶりに。
あ、そうですね、実際に行ってみると、
はい、
今まで見え世界ラジオをやる前とは違った見え方が
そうですね、
するんではないかなというふうに思いますね。
まあ、何年ぶりだろう、なんかこっち来て最初の頃は、うん、なんかよく行ってたというか何回か行ったんですけど、うん、ここをしばらく行ってないので久しぶりに行こうかなというふうに思います、
は
い、まあ、
ぜひぜひ
皆さんもゴールデンウィークで、はいはい、まあ、彦根外でこれ聞いてる方いたらぜひいらしてください、うん、彦根城に、
ね、はい、
いらしていただければなというふうに思います。以上のこの時間は、滋賀大学3回生の原浩太と、
あ、杉原雅樹
お送りしました。次回放送は、5月13日になります。5月6日は緑の日だったかなで、だそうなので、はい、13日が次回放送になります。よろしくお願いいたします。ぜひともお聞きください。この番組は関西産業株式会社、彦根急送株式会社の提供でお送りしました。次回もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。